渋谷祐希の闇鍋。
はい、
はい、ということでこちらのコーナーは、まあはい、シンプルに、都市伝説とか、
はい、
まあ、僕が気になったようなね、
はい、
ことについて話そうと思うこの、コーナーになるんですけども、はい、まあ、言ったら、まあ、一番ね、はい、簡単に喋れる、ね、はい、何でもかするような、
はい、
コーナーになってるんですけども、
便利なコーナーですね。
便利なコーナーでね、はい、よく対応するんですけれども、はい、今回ね、ちょっとお話ししようかなと思っていますのが、
はい、
これ多分ね、僕とか青木さん世代結構盛り上がったような、結構昔やってたドラマの話になるんですけども、
はい、ドラマ
青木さんが大好きな金田一少年の次元簿ってあったじゃないですか。
はい、めっちゃ好きやった。
堂本剛さんですか。
あ、一番好きやった、あれ。
小雪のやつですよ。
あうん、俺あのドラマめっちゃ好きだった。
小雪が好きだじゃないんですよ。
マサハルやな。
マサハルさんじゃない。
マサハルじゃない。
まあ、今回お話しするのは、金田一少年がやっていた時期のドラマとちょうど被っていたというか、まあ、対反する、
はい、
あれは剛さんじゃないですか。浩、一さんがやっていた、まあ、そういったちょっと怖い系のドラマ、覚えてます？
俺ちょっと覚えてるかも。
名前が、銀狼怪奇ファイルと。
ああ、見てた。
マッチさんが主題歌歌ってた、あのミッドナイトシャッフルの。
あ、そうなん、あれ。
天使のような、
マジで、
あれのちょっと、ドラマについてなんですけども、こちら、1996年の1月から1996年3月の3ヶ月間のみ、はい、毎週土曜日9時から、放送されていた番組なんですけども、これゴリゴリゴールデンタイムで、めちゃくちゃ怖かって、
なんかそんな覚えはある、ね、
まあ、言ったらトラウマドラマになってたと思うんですけども、
はい、
こちらね、まあ、なんで都市伝説になったっていうか、僕が思ったっていうことなんですけども、
はい、
金田一少年は結構あれなんですよ、はい、VHS からまあ DVD になって、
はい、
まあ、今やったら配信もやってんのかな、まあ、DVD レンタルは多分やってると思うんですよ、
はいはいはい、
ただこの銀狼怪奇ファイルは VHS のままなんですよ。
じゃあ DVD ないってこと？
DVD 化されてないんですよ。
ああ、そうなんや。
はい。まあ、それの、話も後々ちょっと喋ろうかなと思ってるんですけども、
はい。
まず、ちょっとこう、内容だけ喋りますと、
はい。
これな、何やったっけな、マガジンかなんかでやってたんかな、最初。
ああ、多分そうちゃう。
原作漫画、超頭脳シルバーウルフという、うん、まあ、まあ、二つの頭脳を持つ少年の話なんですけども、
はいはい、
主人公、不破康介、この人、堂本光一さんが主人公なんですけども、はい、この方は、なんか普段は温厚な高校生なんですけども、
うん、
まあ危険が迫ると、
うん、
IQ220 の頭脳を持つ銀狼というね、うん、
はい、
別人格が、まあ、
あ、そんな話、
降りてくるみたいな、はい、うん、もう髪型も変わって、目がなんか青色になってみたいな。
あ、髪型変わってた、確かに。
はい、まあ高校生の、まあ、うん、まあ話なんですけども、うん、まあ、近代史とちょっと似てんのかなみたいな、事件をこう解決していくみたいな。
そうやな、そういうのは似てたね。
はい、
うん。
これ最後に近代史少年と銀狼が交わるみたいな。
うん、あった。
一瞬あったんですよ。
うん、あったあった。俺覚えてる、それ。
はい。
うん。
こんなんとか多分 YouTube で出てると思うんですけど、
うん、
多分 YouTube でも銀狼は出てるんですよ。
なんか俺も昔のドラマちょっと調べたりとかして、それ見たことある。
俺に不可能はねえとか言いました
。そんなセルフやったっけ？
急になんか、急になんか、ワックスで髪の毛固めて。
いや、そう、それはめっちゃ髪型めっちゃ変わってるやんっていうのはめっちゃ覚えてる。
シルバーウルフ。
うん、
まあ、こちらなんですけども、
はい、
まあ、都市伝説で僕が思ってるのが、
はい、
あれなんですよ。まあ、その VHS を、でしかなってないという、こともすごい気になって、
うんうん、
僕これめっちゃ見たいからめっちゃ探してたんですよ、ずっと。長年にわたって。でも全然出てきん
へんし、なん
でやろうってずっと調べてたんですけども、
はい、
まあ、これ結構20年以上もう経ってるんですけども、
はい、
もう結構、まあ、僕も最初見た時の印象からずっと、ね、忘れられへんトラウマドラマになってるんですけど、はいはい、まあ、根強いね、はい、ファンが結構いるみたいなんですよ。
はい、
はい、まあ、
はい、
その銀狼は原作はまあ結構いろんな事件があったんですけども、
うん、
まあ、代表的な事件として、
うん、
首なしライダー、人間自然発火事件、破壊の死神、呪われた学園、
うん、
天神学園、
うん、
銀狼 VS 金狼というね、うん、5つ事件があったんですけども、
はい、
その中でも僕が一番印象的に残ってるのが、
はい、
首なしライダー。
あー、でもなんとなく覚えてる。
これ第1話第2話で登場した怪人なんですけども、
第1話第2話って、
はい、もう最初の
最初やって
んの一番最初首なしライダーやったんですけども、はい、まあ言ったら、
ね、はい、
首なしライダーが突如出てきて、
はい、うん、
まあ言ったらその首を切断するみたいな、
うん、
はい、
うんうん、
シーンがあって、
はい、
まあ、言ったら、まあ、この最終的にその首が切断されるはなんでやみたいになった時に、
はい、
あの道に、ピアノ線みたいなのが貼られてて、
あ、
そこを通ったライダーが首がちょん切られるみたいな、
はいはい、あ、それで首が飛んだと、
そうそう、
うん、
で首のないライダーが追いかけてくるみたいな、
うんうんうん、
っていう事件なんですけども、はい、結局これあの全部トリックがあって、
はい、
最終的に分かったのは、夜道で黒いタイツをかぶって首がないように見せていたというね、まあ、ちょっと斬新すぎるトリックやったんですけども
当時としてはね、
当時としては、
はいはい、
まあ、今としたら、まあ、なんであの人黒いタイツかぶってバイクまたがってたんやろみたいな、
あ、そう
ね、まあ、これがまあ
事案になるやつ、
ね、事案になるやつなんですけども、うん、まあこれが結構僕的に終わって、
はい、
まあ、もう一個紹介すると、うん、破壊の死神って言って、
はい、
大きい釜でこう、うん、人をこうね、これも結構切り刻んでいくみたいな、あって、シーンがあったりとかあったんですけども、これも結果的にはいきなり現れて釜で襲ってきて壁の中にスーッと消えていくみたいな演出があって、これどうなってんねんと思ってたんですけど、結局蓋を開けたら煙をモコモコに焚いて壁のように見せてその中に飛び込んだだけというね、はい、当時としては斬新な
ト
リックだったんですけども、
あ、ね、90年代としては斬新と、
はい、
はい、
まあそれはいいとして、
はい、
まあ、先ほど言いましたあの銀狼会議ファイル、
はい、
DVD 化されていないという件なんですけども、これまあいろんな見解があるんですけども、
はい、
まあ一番の理由としては、まあ、首なしライダーがやばかったというね、
あ、
原因が、はい、まあそのターゲットをね、
はい、
走ってる途中でピアノ線を仕掛けておいて首を跳ねるというねサイコパス手法が、
はい、やりすぎたかな
って、やりすぎてゴールデンタイムですよ、はい、9時に、
まあまあ、うん、
あの首が切断されて首が落ちるっていうシーンがあるんですよ、で首が転がってるシーンがあったりとか、
はい、はい、うん、
はい、
なんか近代少年の事件簿でも結構なんかあれですよね、
そう、
あった、首が転がるシーンようありました
よね、ようあって、
うん、あったあった、
あれも結構覚えてたんですけど、うん、はい、
なんか今そのなんか動画サイトとかでね、
うん、
見たら、あ、まあこんなもんやなと思うけど、うん、当時は結構確かに衝撃的だったな、
そう、
うん、それがやっぱ問題になって、
うん、
DVD され
へんかな、 DVD 化されへんかったという、多分おそらく金田一もディレクターズカットなんじゃないかなと僕はちょっと思ってて、まだ見てないけど、
ああ、はいはいはい、
やっぱりそんな首を跳ねてって結構今でもね、
うん、
その R 指定入るでしょ、
まあ今のやつはね映像リアルやからね、
うん、
はい、
僕らでもそれを小学生幼稚園の頃に 見せられてたというか、
あの時間帯に、
あの時間帯
に土曜9時のね、
はい、うん、漏れなくみんなトイレ行けへんくなったっていう、
はい、まあ、確かにちょっとドラマ見て、
うん、
なんかちょっと夜トイレ行きにくいなっていうなった記憶もあるね、
うん、
確かに、
う
ん、
そうそう、チャララランランチャン
チャン
チャンチャン、
金田一のね、
あ、僕あれ聞くだけでもめちゃくちゃ怖かったもん、
あ、そう、僕あれはあの記憶ちょっと怖かった、確かに、
うん、
うん、
そうそうそうそう、
いや、懐かしいな、
まあ、懐かしの話なんですけども、
なんかね、あのキンキキッズの主役のドラマって、
うん、はい、
そのドラマ交代するときね、
はい、
コラボみたいなね、
うん、
まあ、今回の2つもそうですけど、
はいはい、
他にもなんかちょくちょくありません、ね、なんか、
あ、なんかあったかもしれない、
最終回のときに、
うん、
なんかあの2人が共演するみたいな、
う
ん、
ああ、
多分ドラマの主人公の引き継ぎじゃなくても、
うん、
なんか特別出演みたいな感じで、
あ、
どっちかが出るみたいな、なんか昔はありましたよね、
ありましたね、
はい、
伝説の教師とかもありましたね、
あ、
キンキキッズと違いますけど、
うん、そんなんやったわ
ね、
うん、あれ結構
ファンサービスですかね、
そう、あれ好きやった、ああいうの、
うん、じゃあ僕がドラマ出てその後引き継ぎの時は青木さんが、
うん、
はい、出演みたいな、
素人でもいいんですか、僕出てんの、
いや大丈夫ですよ、 青木さんは素人童貞で。
あ、じゃあ素人童貞探偵で
出るってこと、はい、素人童貞。こんな事件初めてだ。
それ言いられちゃ
う。素人探偵、青
木。感じてきたって。分かってきたな。それいいな。それ、あれじゃ。
感じてきた。
それはネットフリックスとかで映像やって
る。誰が扱うねん。
でもちょうど全裸監督やったら、その枠でちょっとやって
ほしい。白いブリーフかぶって。
素人童貞
さんで。下入ってくんの忘れた、言
う
て。
うっかりだ、みたいな。いいな、それ。それちょっとやってほしいな。
誰が扱うの。何の事件解決すんの。まず、己の事件解決しちゃう。
自分にちょっとあれな、
うん、
事件起きてるからまあそれは解決だ
な、まずさっきも話せない何のアホなこと言ってるんですか。
あ、すいません、
はい、はい、ということで
面白いね、昔のドラマ、
昔のね、ちょっと盛り上がったんですけども、
いや俺これいいの、
はい、なんかもしね皆さんこれで、はい、あの見て、はい、ね、あの懐かしいって言ってこんなんありましたみたいな話がもしあったら、
うん、ああ教えてほしい、
教えてほしいですね、
はい、
はい、
うん、これ良かった、
はい、ということで、はい、今回はこういったねちょっと都市伝説のお話をちょっとさせていただきました、
はい、
もしよかったら、他の都市伝説の方も聞いてみてください。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。